日本共産党の工藤翔子です。11月のある夜、学校給食費を無償にする会の署名をお願いし、地元の地域を訪問したときに、地域で困っている問題を陸奥市議会で取り上げてほしいと訴えられました。それはせっかく作った農作物を荒らされて何も収穫できなくなっているという怒りの混じった声でした。ここ十数年、10年近く畑を耕していない私ですが、他の地域からも猿被害の深刻な話は聞いています。その通りだと反省しながら猿被害の問題を調べてみました。そしてその問題の大きさ、抱えている重さを改めて認識しました。一つ目として、農業における猿対策について質問します。下北半島に生息する日本猿は、人を除く霊長類では世界分布の北限にあたり、学術的価値も高いと評価され、昭和45年に国の天然記念物に指定され保護されてきました。指定当時は7群約187頭の猿が、日本猿が確認されていると記述されています。その後は年々個体群、個体数が増加し、令和4年1月現在で74群2868頭プラスアルファが確認と、陸奥市農林水産業課による令和5年度2月10日作成の下北半島鳥獣被害防止計画に書かれています。下北半島の日本猿と下北地域との長い付き合い、経過を学びながら質問いたします。この令和5年2月作成の日本半島鳥獣被害防止計画は、青森県の第3次第2種特定鳥獣管理計画下北半島の日本猿令和4年版を受けての実施計画となっています。県の第2種特定鳥獣管理計画の前に第1次計画、第2次計画があります。古くは鳥獣保護法があり、改正され今日に至っています。括弧1として、北限の猿としての天然記念物と県の第3次第2種特定鳥獣管理計画日本猿について伺います。第2種特定鳥獣管理計画の目的、また第1次から第3次までの経過についても伺います。第2種とは、その生息数が著しく増加し、またはその生息地の範囲が拡大している鳥獣の管理に関する計画で、日本猿が含まれています。第1種とは、その生息数が著しく減少し、またはその生息地の範囲が減少している鳥獣が対象です。今日の第3次計画の特徴についてもお知らせください。括弧2の質問をするにあたり、いろいろと調べていくうちに、陸奥市長から所見を付されて、令和5年7月27日開会の教育委員会で承認された文化庁官宛ての許可申請書提出という報告を目にしました。陸奥市のホームページに紹介されています。それは天然記念物、下北半島の猿の現状変更、捕獲のことです。現状変更の許可申請書で、捕獲方法は箱縄、麻酔銃、捕獲頭数は計430頭、期間は令和5年9月1日から来年度令和6年8月31日までと書いてあります。また、県の管理計画を調べていくと、平成29年から令和2年度までの3年間で、第2次の第2種特定鳥獣管理計画の捕獲数、この中に 令和3年度は含まれていませんが、陸奥市のニホンザルは172頭、4市町村計で556頭と報告されていました。私自身が何も知らないでいた、無関心でこの問題ときちんと向き合っていなかったと考えさせられました。市民の皆さんもこの事実をほとんど知らないと思います。知った上で、この地域の問題をみんなで考えていくべきです。以上の求めた上での括弧2の質問として、現在取り組んでいる県の令和4年4月から令和9年3月までの第3次第2種特定鳥獣管理計画、下北半島のニホンザルを受けての下北半島鳥獣被害防止計画について伺います。括弧3として、市内の個体数と農作物の被害について直近の数字を伺います。第4、最後にこれからの課題について伺います。次に2つ目の問題です。先月予想より早いミニドカ雪に慌てた今年の冬、今は落ち着いていますが、これから雪との戦いです。市民への除排雪支援について質問いたします。2022年9月市議会において、私の一般質問の中で流雪港などの新規事業の計画はないと答えました。そして GPS 機能を利用した除排雪管理システムを導入し、作業の効率化適正化を図ると答弁しました。括弧1として、 GPS 機能の導入で市民生活がどのように変わり、どのようなメリットがあるのでしょうか。括弧2、昨年に多く聞かれた苦情要望はどのようなことか。括弧3、高齢者への支援について伺います。以上が壇上からの質問です。市民と連携してさまざまな課題に取り組んでいきたいという思いで質問いたしました。率直な答弁をよろしくお願いいたします。
市長、はい、工藤議員のご質問にお答えいたします。まず農業における猿対策についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に市民への除排雪支援についてのご質問の1点目、GPS 機能の導入でどのように変わるのかについてお答えいたします。市では昨年度 GPS を活用した除雪管理システムを導入いたしました。これにより市及び除排雪業者双方での稼働履歴の可視化や担当路線の共有化及び稼働日報作成のシステム化が可能となり、除排雪業務の効率化適正化が図られております。また稼働履歴の可視化が行われたことで、除雪漏れなどを早急に確認できることから、スムーズな市民対応が可能となりました。さらに今月の記者会見でも発表いたしましたが、12月15日より市民向けの除雪情報サイトを公開いたします。これは先に述べました除雪管理システムの応用として、地図上で除雪路線を色分けし、除雪の実施、未実施を市民の皆様にお知らせするものであります。以上のように、除排雪業務に GPS 機能を導入したことにより、除排雪における市民サービスの向上に資することができたと考えております。次にご質問の2点目および3点目につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
経済部長。
農業におけるサル対策について、通告に従ってお答えいたします。ご質問の1点目、北限のサルとしての天然記念物と県の 第3次第2種特定鳥獣管理計画、下北半島のニホンザルについてお答えいたします。下北半島に生息するニホンザルは人以外で最も北に生息する霊長類であり、昭和45年に下北半島のサルおよび猿生息北限地として国の天然記念物に指定されており、指定当時は7群約190頭が確認され保護が図られてまいりました。その後猿の個体数の増加と誘導域の拡大に伴い農作物被害が発生し、 農家の生産意欲の減退を招くとともに、一部地域では人的被害や人家の損壊など生活環境被害も発生し始めたことから、青森県では科学的な調査に基づいて保護管理を推進するため、平成12年10月に下北半島ニホンザル保護管理基本計画を初めて制定し、平成16年3月に特定鳥獣保護管理計画下北半島のニホンザル、平成20年3月に第2次特定鳥獣保護管理計画、平成24年3月に第3次特定鳥獣保護管理計画を策定しております。さらに平成26年度の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行を受け、第2種特定鳥獣管理計画下北半島のニホンザル、平成29年3月に第2次第2種特定鳥獣管理計画、令和4年3月に第3次第2種特定鳥獣管理計画を策定しております。令和4年1月現在では下北半島に74群約2868頭が確認されておりますが、これらの計画に基づき市と県が協力して猿被害の防止に向けて取り組んでおります。次にご質問の2点目、県の第3次第2種特定鳥獣管理計画下北半島のニホンザルを受けての市の被害防止対策についてお答えいたします。現在市では青森県の管理計画に基づき電気柵の設置や鳥獣被害対策実施隊の配置、モンキードッグや大型檻の導入のほか、昨年度からはドローンを活用した追い上げの実証実験も行っております。次にご質問の3点目、市内の個体数農作物の被害についてお答えいたします。市内の猿の個体数につきましては、直近5年間の推移として、平成30年度は29群1211頭、令和元年度は28群1262頭、令和2年度は30群1275頭、令和3年度は33群1364頭、令和4年度は33群1405頭が確認されております。農作物被害の推移につきましては、平成30年度は70件で約62万円、令和元年度は42件で約87万円、令和2年度は48件で約58万円、令和3年度は45件で約26万円、令和4年度は28件で約28万円となっております。次にご質問の4点目、今後の課題についてお答えいたします。当市の現状と課題としましては、農作物被害が発生し続けていること、また、猿の生息域と人間の生活圏が近いことが挙げられ ております。市といたしましては、春から秋にかけてはモンキードッグや電気柵を活用した農作物被害の軽減を優先的に実施し、当期間に関しましては青森県の管理計画に基づいた捕獲活動を中心に実施しております。いずれにいたしましても市民の皆様が安心して生活することができ、また意欲を損なうことなく生産活動が行えるよう、むつ市総合経営計画後期基本計画の農林水産業の振興における野生動物による農水産物被害軽減のため日々取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
都市整備部長。
市民への除排雪支援についてのご質問の2点目、昨年の苦情及び要望についてお答えいたします。昨年は市全体で513件の苦情が寄せられておりまして、主なものといたしましては、出動に関するものが296件、構造物の破損に関するものが47件、流融雪溝に関するものが36件、寄せ雪に関するものが34件となっております。
福祉部長。
市民への除排雪支援についてのご質問の3点目、高齢者への支援についてお答えいたします。市では、当期間における生活支援サービスとして、むつ市シルバー人材センターとの業務委託契約により、65歳以上の高齢者世帯等にあって、自力での除雪が困難な世帯を対象に、玄関から直近の公道までの歩道確保など、日常生活を営む上で必要な除雪を行う高齢者等除雪サービス事業を実施しております。以上です。
工藤翔子議員。
答弁ありがとうございます。それでは順番にお聞きしたいと思います。北限の猿としての天然記念物と県の第3次第2次特定鳥獣管理計画についてということで、今第1次第2次第3次その前に鳥獣保護法というものがあって、そしてその中に保護法だけではなく管理計画ということが出てきていますが、だんだん管理つまり捕獲という性格が強くなったと受け止めてよろしいんですね。はい、それじゃあそう思います。初めは180数頭だったのが、今は下北全体で2000を超える捕獲をしてきたんだけれども2000を超えるという、そういう日本猿のこの増加に伴って本当にさまざまなこの被害っていうのは本当になくなっておりません。むしろ増えています。そういう中で保護だけではなく管理という側面が強くなってきているということ、本当に私も実感としては感じますし、さまざまな皆さんの声としては感じているわけです。そういうことで今回捕獲がなされているということを、猿の命が、人間の命、猿の命ということで比較されませんが、猿の命がこう失われているというか ということで、ちょっと私もショックを受けまして、こういう事実を本当に下北に住んでいる、陸奥に住んでいる皆さんが知っているのかっていうようなことで、住民の役割、行政の役割等いうことを改めて考えて質問したいと思って、今今回質問しました。そしたら本当にもう昭和45年から今日までもう50年に超える長い歴史があるということを改めて学ぶことができました。そして下北鳥獣被害防止計画の中では、でも猿は継続、命は個体数として守っていかなきゃないということで、生息可能な平和14年度の調査の個体数で1109頭を下回らないという、そういうことを一つの目安にして取り組んでいるということも計画の中で知りました。そしてそうですね、そして私は本当にこう疑問に思うんですけれども、市内の個体数、私が調べたのは、市内の個体数ではなく下北全体の個体数で、今でさえも2000を超える個体数が存在するということでは受け止めていたんですが、市内の個体数が令和4年では1405頭ということを今伺いました。そして被害の金額についてですけれども、令和4年ではたった28件の28万円ということについては、どうも私の肌に合わない、私が聞いている感覚と受け止めている感覚と違うなっていう感じはするんですけど、これは被害届けがあったっていうことでの受け止めだと思います。どういうふうにしてこの28件というのを調べているんでしょうか。
経済部長。
はい、被害の件数についてお答えします。被害の金額についてお答えいたします。まず被害を受けられた方からですね、市の方に連絡がございます。そして市の方で、調査、現場確認等々を行いまして、被害額を算出するんですが、その算出にあたってはですね、農水省で定められて、すみません、農水省だったと思うんですが、で定められた単価がありますので、被害の作物に、単価をかけて被害額ということで算定しております。以上です。
工藤翔子議員。
どうも28万円という被害額については納得しかねるところがあります。それに被害額じゃだけではなくて、本当に皆さんは畑作りについては楽しんでやっている、そしてその自分が収穫した農作物を子どもに送る、親戚に送る、いろんな付き合いに送る、付き合いに使うということで、本当に日々自分の生きがいとしてやっている、そこのところが入っていないということを大きいのかなとは思っていますし、どうも近所の話を聞くと、春に調査に来て被害額ということで、算定されているけれども報告していない方がたくさんいるんでないかなっていう、そういう気がいたしますけれども、そのことについてどう受け止めてますでしょうか。
経済部長。
はい、今は被害を届けをしていない方ということだと思うんですけれども、確かにそういう方がいらっしゃるとしてもですね、市の方に連絡がなければ市も調査対応ができませんので、そういったことがあればですね、連絡をいただきたいというふうには考えております。また、今現在やっているんですけれども、各地区の方にですね、被害があるかどうかということで、調査票、これ全戸毎戸配布で配布しておりますので、そちらの方にまずは被害額で各地区でですね、今、最寄りの集会所において 被害の相談を受け付けますということで、今回っている最中でございます。また、そこ の集会所等に来られるタイミングが合わなくてですね、来れないという方につきましては、電話連絡でも結構ですので、連絡をいただきたいということで、連絡先をですね、書いたものを配布しておりますので、そちらでまずは連絡をいただければですね、我々も被害ということで調査認定といいますかね、ができるというふうに考えておりますので、まずそういう連絡がないと、我々としても何もちょっとできないということになりますので、ご理解賜りたいと思います。
工藤彰子議員、はい、どうぞ。
はい、市の立場としては、理解はできます。そうですね。そして私としては本当に今後の課題ということについて答弁受けました答弁についてはどうも本当にこの猿と人間下北の人間と共生していくっていうこの意思ですか方向としてはすごくこう伝わってこないんですけれどもさまざまなこう県 の報告書を見ますとさまざまなことが書いてあります、それこそ保全区域調整区域排除区域として一応分けてますそして保全地域はほとんど国有林の森林地帯そして調整区域は猿と住宅地農地との境界やぶですかそれを指して民有林が占めているそして排除地域は人が住んでいる住宅地なし農地でこういう中で追い上げとか追い払いをやっているこのような県の報告がありますけれどもこういうふうなこの区域分けについて、むつ市としてもっとどう取り組んでいくのかっていうふうな姿勢がちょっと私、感じられなかったんですけども、私は下下森林事務所に行って、ちょっと伺ってきましたけれども、言うまでもなく、下北半島の森林っていうのは 83% を占めてる、そして国有林がそのうち 73% を占めている。そして天然林のうち広葉樹が 64% この中に猿が本当に猿らしく生き生きと暮らしていると思うんですそれが民家の方に出てくるようになったっていうそういう事情があるんですけれどもこの住み分けについてもっともっとこう徹底するような下北の被害防止対策というものはそのようなものがあるのでしょうか。
経済部長。
はい、お答えいたします。今議員のおっしゃられたようにですね、その土地の区分といいますか青森県の、管理計画の方では、土地の管理区分という。ゾーニングと言われておりますけれども、を定めておりまして、保全する区域と、調整する区域と、排除する区域ということで、市街地においては、その排除するという区域になろうかと思いますが、やはりはその、人へのですね、人的な被害というものもありましたし、農作物の被害というものもありますので、そういった場合には、やはりですね、管理をしていかないと、等数管理をしていかないといけないというふうに思います。また、保全区域に猿がいる分にはですね、全く市として対応する捕獲とか、そういうことをするわけではございませんので、あくまで市街地に出てきて、人の生活にですね、影響を与える場合のみになっておりますので、ご理解を賜りたいなと思います。
工藤彰子議員、工藤彰子議員、
はい、
遠慮なく 質問してください。
はい、ありがとうございます。
簡潔明瞭に質問してください。
調整区域ですけれども、この調整区域のこの藪とか枯れ払い、これが今、過疎化、高齢化の中でできなくなっている、こういうことも私は大きな問題になっていると思うんですけれども、もう一つ、私が訴えたいことは、そうですね、それこそこれからの課題としての、人材の育成、サルの対策に対する人材の専門官等を作る、その問題ですけれども、そのサルの専門官と言えるべき人がどのくらいいるんでしょうか。
経済部長。
現在その、携わる方ということで、会計年度任用職員の方を採用しておりますけれども、今年の、4月当初で10名の、方を採用しております。で今現在ですと、8名になっておりますけれども、当初、10名ということでですね、これまでも取り組んでまいっております。
工藤彰子議員。
任用職員ではなく、きちんとした専門家をなんとか配置してほしい、そこに予算をつけてほしいということを一つ要望いたします。それから、生息地の確保ということで、もっともっと森林管理局との本当に話し合いですか、話し合いだけではなく、もっと森林を猿の住処としての環境整備ということでの話し合い要望、このことも私はしていく必要があるんでないかなということを感じています。そしてこのように猿の命が100という数で捕獲されているというこの現実についてですね、捕獲っていうと本当にあまり刺激的ではないですけども、捕獲にあたり苦痛を与えない方法で処分し、処分後は埋設または焼却処分を処理をするという、こういう文章も計画書の中に書いてあります。猿の命が人間との共存できなくて失われていってるっていう、この重い現実、私たちはもっと知るべきだと思っています。そしてこのような猿が住むところの環境整備、専門的な職員の配置、このこともきちんと予算をつけて、それでこそ天然記念物の日本猿を住まわせる、そういう下北としての価値が私は上がってくるんでないかなと思います。捕獲するなとは言えません。今のこのバランスでは本当に市民の皆さんの苦情が足りないということは私も感じることができます。もっともっと専門的な人材の配置、そして環境の整備、そのことを求めていきたいと思います。本当に重い本当に課題を抱えたこの下北半島の猿の問題ですけれども、最後に市長の見解を、まずこの第一の問題としてはお聞きしたいと思います。
市長。
はい。下北半島の日本猿は、学術的にも貴重な地域個体群でありますことから、安定的な存続を図るため保護する必要があると考えてございます。一方で人との共存を図るためには、人の生活圏への侵入を食い止める必要がありますが、人家等に侵入したり農作物に被害を与える恐れのある個体につきましては、工藤議員おっしゃる通り、管理計画に基づき捕獲を継続していく必要があると考えてございます。また先ほど申し上げられておりましたけれども、森林の中にですね、 保全調整排除区域ということでございまして、まあ、排除すべきところに来れば、農作物の被害がある、ところに来れば捕獲する必要があると考えてございますし、まあ、調整区域のですね、まあ、森林管理所との連携ということもございましたけれども、ヤブ刈り払い、またですね、保全につきましては森林管理所だけの問題ではなくて、森林を持っている所有者の皆様がですね、しっかりと刈り払いも含めてですね、やっていただくことが、猿の生息につきましても環境に、まあ、いわゆる調整区域の中で過ごしてもらえる形になると思いますので、これ森林管理所の問題だけではなくてですね、やはり地域の皆様の課題だと私自身感じております。またですね、むつ氏の姿勢熱意について問われておりましたけれども、私自身はむつ下北の日本猿の被害防止につきましては、各市、まあ、全国に先駆けてですね、先般も報道でご覧になったと思いますけれども、ドローンを活用した追い上げ等にもですね、積極的に取り組んでございます。まあ、これまでもですね、電気柵の設置をはじめ、鳥獣被害対策実施隊の配置、またですね、モンキードッグ大型枠の導入のほかですね、さまざまな取り組みをですね、市の中でも検討させていただいておりまして、まあ、姿勢熱意につきましては、非常に私たちの農林担当部署、農林担当部署もですね、一生懸命頑張っていると私自身は、ね、認識しておりますし、まあ、そのことに対しては私自身は熱意を持って取り組んでいることを申し添えさせていただきます。
工藤翔子議員。
はい、ありがとうございました。確かに共存のための社会的合意を作るためには、もっとこの現実を市民の皆さんに知ってもらって、そしてさまざまな機関が協力をして、これから下北半島の日本猿と共存していかなきゃないということを改めて、今私は事実を知ってショックを受けながらも考えて今回取り上げました。はい、それじゃあ2つ目の問題に行きます。市民の除排雪支援についてですけれども、2021年に川内町の経験ですけれども、住宅密集地の国道でポンプが故障して融雪口が使えなかったので、家の前に大量の雪を積み上げて一冬を過ごしたという、そういう経験があります。その時に大型除雪機、除雪車が寄せを雪を置いていく、その寄せ雪を片付けられないで、このような事態が放置されて、本当に皆さんからさまざまな声を本当にいただきました。新町その地域を歩けないほど皆さんから本当に苦情を寄せられましたけれども、そういう中にあって、今の苦情の電話の中では、むつは寄せ雪ってことについては本当に少ないってことを分かったんですけども、豪雪地帯として本当に有名な青森市にちょっとお聞きしたところ、寄せ雪の苦情が一番多いっていう、そういうような声を聞いたんです。だから住宅密集地の中で流雪口等がない、そういうところでは本当に寄せ雪の処理をどうしているのかなということ、本当に私考えます。そして青森でやっている事業としては、寄せ雪事業、市民の雪寄せ場というものを募集している、こういう声を聞きました。自分の土地で使っていない土地があったら、町内会等を通して、ここを寄せ雪場にしていいですよ、雪寄せ場にしていいですよということを、そこを決めて、皆さんから雪を運んでいただく、そして春には町内会等の契約を出して、固定資産税の一部支援を受ける、このようなシステムがあるということを聞きまして、なかなかいい方法だなと思っています。というのは、雪のダンプで雪を移動するときに、市民のいろんな苦情といいますか、トラブルを聞くことも多々ありますので、そういうことも工夫していただきたいなということと、それからもう一つ注目したのは、青森市市民とともに進める雪処理に対する条例というのが7条であるんです。でこのいきさつを青森の市役所の道路維持課について電話をして聞いたところ、市民のが道路に出す寄せ雪を道路に出すということがもう常態化していたって、そういう中で ブルー大型ブルドーザーの作業効率も落ちる、そういうような問題が起きて、みんなでそれぞれ考えた方がいいということで、市民、業者、そして市民と業者と、それからもう一つ、なんだっけ、市民、業者、行政、この3つが頭を突き寄せて考えた。もちろんこの条例は行政の方で提案したんだけれども、その中で、その過程の中でシンポジウムやワークショップをやって、そして平成14年15年から機運が盛り上がって、その条例を作って議会に上呈した、そしてできたものだということ、こういうふうな話を、素晴らしい話を聞きました。やはり市民も果たす役割があります。行政もちろんあります。そういう業者もあります。そういう本当にワークショップのような話し合いの中で、それぞれの自分たちの責務を感じて町を良くしていこうという、そういう高まりの中でこのような条例を作ったということに本当に感動いたしました。このような今回は私の要望だけです。でもこのようなことを本当にこれから考えていく必要があるんじゃないかなと思って発言させていただきました。そしてシルバー人材センターのことについては、川内はなかなか人員がいなくて対応できないという声が聞きましたので、むつ市の方にある事務所に行って聞いたところ、90% 以上対応できるよっていう、そういう返事なので、そうかなということで、安心しましたけれども、川内町ではシルバー人材センターの方が脇の沢に行って除雪して川内に来てやってるっていう、そういうふうな事例もあるので、本当もっともっとそれこそシルバー人材センターのメンバーを増やさなきゃないな、努力していただきたいなっていうふうなことを考えています。これから本当に雪との戦いが始まりますけれども、それぞれの立場で連携し合いながら、皆さんが意見をぶつけ合いながら、住みよい町を作っていきたいというふうな気持ちで今回質問いたしました。はい、以上で終わります。